おはようございます。絵本一冊作るのに2000万円ぐらいかかるのですが、そのお金は会社の経費ではなく、僕が自腹で出していて、よくよく考えたらめちゃめちゃブラック企業だということが分かったので、近々株式会社西野を訴えて、最弱の弁護士をつけて、負けてやろうと思っているキングコング西野です。裁判所から走って出てきて、はいぞ。という紙を勢いよく出してやります。さて、今日はプペルバスの運営について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今日は、思いを語ることがメインで、結論を出すのは、次になりそうです。そのことを踏まえた上で、お付き合いください。すでに、ご存知の通り、光絵本店と呼ばれる個展を、国内外でずっとやっております。うん百万人を動員している、キラーコンテンツです。たくさんの人にお越しいただいて、本当にありがたい限りですが、事情があって、会場に足を運べない子たちもいます。パニック症の子や、免疫がひどく落ちている子たちです。彼らは、人がたくさんいる場所には、足を運ぶことができません。そんな彼らに向けて、1日限定の、一般公開しない、光絵本展を、病院でこっそりと開催したりしているのですが、非常に情けない話、費用的にも、時間的にも、あまり頻繁に開催することができていないのが、現状です。障害を抱えているからといって、特別扱いするつもりはありませんが、しかし、チャンスは、公正にあるべきだと考えています。ボイシー。結果は、平等に、チャンスは、公正に。僕は、彼らに届けることができないエンターテイメントなんぞに、価値を見出すことなどできません。なんとかしなくちゃなと思っていた矢先、プペルバスの企画が立ち上がりました。煙突町のプペルの光絵、41枚を積んだ走る絵本店です。サロンメンバーの山口さんが立ち上げてくださいました。個展会場に足を運べない子たちめがけて、個展会場が足を運びます。病気の子はもちろん、被災地の子たちのもとにも。このエンターテイメントの日は消してはいけないと思い、先日、山口さんとお話しさせていただきました。山口さんは、一般開催と病院開催を分けて、病院開催は無償でやりたいと考えておられたのですが、大切なのは火を消さないことで、プペルバスが5年後も10年後も走っていることで救われる人がたくさんいます。そのためには、運転資金やスタッフさんの生活費の確保が必要で、病院からの依頼が続いて、それらすべてを無償にしてしまうと、必ず終わりが来ます。いいことをして、稼ぐことを恐れないでくださいと、お伝えしました。病院や被災地から、開催資金、ガソリン代、人件費等を受け取れないというのであれば、病院での開催が決まった都度、クラウドファンディングを立ち上げて、みんなで100円ずつ、300円ずつ課金して、みんなで病院に個展をプレゼントできるように設計すればいいと思います。個展をプレゼントする文化が根付くといいので。クラウドファンディングというのは花火で何度も打つと飽きられてしまいますが、一度の開催で必要な金額は15万円程度。その病院が、その地域に思い入れがある人は一定数いると思うので、丸々病院の子供たちに光絵本展を届けたい。台風の被害を受けた千葉県丸々市の子供たちに光絵本展を届けたいという。目標金額15万円のクラウドファンディングをつどつど立ち上げるのは、事業の宣伝も兼ねていて、悪くない手だと思っています。そして、もう一つ。プペルバスは、西野明弘や株式会社西野の広告力を最大限に利用した方がいいと思っていて、個展を1回開催することに、絵本を丸々作家取りというように設計すれば、絵本が売れたら、嬉しい西野明弘や株式会社西野は、率先して宣伝することでしょう。一度の個展開催費用が15万円だとして、前後に移動日が入ってくることを考えたら、しかもスケジュールが綺麗に埋まることはない。年間の売り上げは、それほど見込めなくて、普通に行けば赤字です。ただ、ここには、個展稼働していない日のプペルバスのマネタイズなどが組み込まれていないので、そこを徹底的に設計すれば、十分回していけるコンテンツだと思います。いずれにせよ、誰もやったことがない、走る絵本展は、走り出してみてからしか見えてこないことだらけだと思うので、まずは、当面の活動資金の確保が必要だと思います。山口さんは、現在、プペルバスのクラウドファンディングに挑戦中です。ご支援をシェアをよろしくお願いします。こちら。プペルバスは、何としてでも立たせたいエンターテイメントです。マネタイズの方法などのアイデアがあれば、聞かせてください。現場からは以上です。